昨日は境港の方で結婚式がありまして、地震のあったところですね、行ってまいりました。教会の近くで、ひどい被害に遭ったお家なんかもありましてですね、教会幸い大きな被害ありませんでしたけれども、はい、ここで強い地震があったんだなということを改めて思いました。で、帰り車を運転して4時間半ぐらいかかって帰ってきたんですが、運転してると眠くなるんですよね。どうしてか、どうしてですかね。あれ、運転してると眠くなるんですけども、で眠くなると私はいつもこの聖歌を、歌の練習も兼ねて、歌っております。でこの589番も好きな歌で、よく歌うんですけども、険しき坂をもすぐなる岩をもって書いてあるんですけどね、こう運転しながらこうガーッと上りで険しき坂をもすぐなる岩をもって言いながらですね、運転して、恵みの高きね、我に踏ましめよと歌いながら、無事に守られて帰ってまいりました。今日はヨハネの手紙、新約聖書の後ろの方にありますが、4章の7節から21節をお開きいただきたいと思います。ヨハネの手紙4章の7節からです。新共同訳聖書では445ページです。ヨハネの手紙4章の7節から21節まで読ませていただきます。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。特にこの16節の真ん中のところ、段の最初にある神は愛ですということで、今日はお話をしたいと思います。この神は愛ですという言葉は、聖書の背骨とも言うべき言葉です。そしてまた、おそらく大げさな言い方をすると、人間に与えられた最高の言葉ではないかと思います。 これ以上に素晴らしい言葉はこの世に存在しないほどの価値のある言葉です。神は愛ですという非常に短い一文でありますけれども、何度この言葉を読み繰り返し唱えても何度これを心の中で思ってもですね、その度ごとに新しい感動を与えてくれる素晴らしい言葉です。愛というのは、キリスト教はいつも愛の話ばかりしているわけですけれども、この人間の中にもちろん見出すことができます。親の愛であるとか、恋愛であるとか、友情であるとか、犠牲であるとか、さまざまに私たちはその愛の片鱗を見ることはできますけれども、しかしそれらはすべて神から与えられたものであります。この肉体が神から与えられたように、愛もまた神から与えられました。私たちはその完全な愛である神から、その影というかイメージというか、その片鱗をいただいているわけです。聖書の言う愛とは、相手のために自分を犠牲にして善を行うことです。相手のために自分を犠牲にして善を行うこと、これが聖書の言う愛です。で、このヨハネという人は自分の手紙の中で、今も読んでお分かりのように愛のことを繰り返し述べました。そして彼が行き着いた究極の表現が、この神は愛ですという言葉であります。ギリシャ語では神愛ですと、God is love と英語で言いますけれども、ただギリシャ語の並びでは God love is ですね、ホセオスアガペエスティンという、この神と愛はイクオールであると、そういう表現で、この神は愛ですというのは、じゃあ一体どういうことなのかということですが、聖書の中には神の属性というか、神様のご性質というか、ご計画、ご性格というか、神学的には属性といいますが、そういうものはいくつか掲示されておりますが、大きく4つ挙げられております。一つは、清さ、神は清い方である、英語でいうホーリーというですね、清い方である、気高く荘厳である、そして決してこの汚れがない、不純な部分がない。旧約聖書を見ますと、モーセの律法というのがありまして、そこにユダヤ人に対してですね、神が人間に近づくための方法というものを教えていらっしゃる。例えばそのために神殿というものを、幕屋ですけれどもお与えになりました。でもその幕屋というものは何層もの構造になっていて、ここまでは一般人が入ってもいい、ここまでは祭司が入ってもいい、ここまではといってですね、三重四重になっている。で、最後の最後にこの契約の箱というのが入っている至聖所といわれる、神様の臨在の現れるところには大祭司が年に一度しか入っちゃいけない。しかもそのためにはたくさんの生贄を捧げて入らなきゃいけない。これはですね、そういうビジュアルというか、目に見える形での教材を通して、神という方は人間とは相入れない聖なる方なんだということを教えられているわけです。また神に捧げるものは聖なる生贄、動物でなければならない、羊とかヤギとか鳩とかですね、しかも傷のないものでなければならない。神に捧げるものは常に最高のものでなければならない。あるいは神に仕える大祭司は決して死者に触れてはならない、親の死に目にもあってはいけない、それは汚れたものだから。そんな過酷なことも言いながらですね、神様はその律法を通して神と人間の距離というものを教えられているんですね。清さというのは分離ということです。神と人間は明らかに別のもので離れている。また神の属性として正義ということが挙げられています。神は正しい方である。 この神の正しさというのは公平さ、あるいは悪に対する絶対的な態度を表す言葉です。神は罪に対して悪に対してこれを厳重に罰せられる、見逃されない、正しい方ですから。それはご自分に対してもそうであるように、被造物に対してもそうである。妥協がない、正義なる神である。そしてまた真実である。この真実であるというのは守備一貫しているということです。最初から最後まで神の態度は変わらない、神の思いは変わらない、神の計画はその通り実行される、予言は成就する、ねじれていないというんでしょうかね、また淀みがない、守備一貫している、そういうこの属性がある。そしてそれに愛があるわけですけれども、この愛、神は愛である。で、まあ、神学の本なんかを見ますとですね、まあ、こんなお話してもしょうがないんですけれども、この4つの属性というものは同じように扱われております。同列に扱われているんですが、私はそれは間違っていると思っています。というのはこの最初の3つはですね、清さとか正しさとか真実であるとかというのは、これは神様の状態、態度、そういうものを表しています。動的に対する性的な部分ですね。神様はそのものが清い方であり、正しい方であり、真実な方である。それは相手がいてもいなくても、それはその通りなんです。ところが愛というのはですね、相手がいて初めて発揮される属性なんです。これいつも申し上げているように、愛というのは行動ですから、相手がなかったらダメなんですね。私たちは心の中であの人のことを愛して、あの人のために何かしてあげようとか、本当にあの人のために、まあ、心が熱くなるぐらい明日はきっとと思っても、顔を見た瞬間にもうすぐにその決意がなくなってしまった。一言何か言われたら、あれだけ、何とかしてあげようと思っていたのに、すぐにもうこんなやつはもう嫌だと思ったりすることあるわけですよね。で、行動に現れなければ愛じゃないです。で、この神は愛ですというのはですね、神様が人間に対して向けられたその行動、働き、言葉、それら一切の神が人間に向かった時に発生するもの、それが全て愛だと、そう言ってるんですね。前に、ずいぶん前にここのお話をした時に、私は神は愛ですというのは神は愛でできているんだという表現をしたことがあります。それもある意味では当たっています。あまり上品な表現ではありませんけれども、神のなさることは全てこの愛に支配されている、愛にコントロールされている。で、神は清い方でありますから、本来はこの汚れている不純である、またいい加減である人間と関わることはできません。不可能です。また神は正義である方ですから、罪を犯して神の律法に背き、神の戒めに背いている人間を生かしておくことはできないんです。正しい方ですから裁かなきゃいけないんです。また神は真実な方ですから、不忠実な人間と共に歩むことは不可能なんです。人間でもですね、約束をきちっと守る人は、ルーズな人といるのは嫌でしょう。私は後者の方ですから嫌な思いをさせてる方ですけれども、もうきちっと守る人はですね、私と一緒にいる人はみんなそうしてほしいと思ってるんですよ。私は必ず10分前に来るんだから、あなたも来てほしいと思ってるんですね。でもそうでない人は、まあいいじゃないか5分ぐらい遅れてもと、そういう人間の中にもそういう気持ちはあるんですけれども、神は完全な方です。完全に真実な方、過去も現在も未来も一貫している。人間は過去も現在も未来もないです。ぐちゃぐちゃですからね、その不忠実なもの。しかしですから、本来は神は人間と共に歩むことはないんです。神の人間のうちに住むこともないし、しかしその 神の本来の属性が人間に向けられた時にどうなるかというと、神の愛が発揮されるんです。神は清い方ですから、人間とは相入れないけれども、しかし人間に向かった時にその清さがですね、愛に支配されてしまう、愛が勝ってしまう。そして神は人間を呼ばれるんですよ。アダムとエバがあのエデンの園で神のたった一つの小さな戒めに背いた時に、そして神から隠れた時に声をかけたのは神様の方。清い神はその汚れてしまった人間を見捨てるべきだと思われるんでしょうけれども、しかし愛なる神はそれを許さないんですよ。彼らに声をかけて、そして彼らが自分のもとに帰ってくるようにいろいろとまた考えられるんですね。神は正義なる神ですから、人間が罪を犯し続けているわけですから、本来は裁きたいわけです。いや、裁かなきゃならないんです。神の秩序ですから、この世界のお作りになったね、秩序ですから。人間だって罪を犯したものは裁くわけでしょ。罪を犯したものを裁くから人間の世界の秩序が維持されているわけです。それは神の形で神様が持っておられたものですから、神はそれを完全な形で持っておられるんですから、裁かなきゃいけないんです。ところが裁こうかなと思った時に、その行動はというと愛に支配されているから人間は裁けないんですよ。神はその一人子を裁かれた。神は真実な方ですから、不忠実な不実な人間と共にあることは不可能なんですけれども、しかし人間のこの時間の中にその一人子を送られたんです。人間と共にあることを願われたんです。罪のど真ん中に不忠実でまた殺人鬼である人間の中にですね、ご自分を入れられたんですね。ご自分の一人子を送られたんです。これは全て神が愛であるということの証拠です。ですから神様ご自身の中に大きな矛盾が発生しているわけですよ。最近の言い方だとねじれ現象が起こっているんですね。ねじれ現象、この間の選挙まだ結果が出ておりませんけどね、総得票数と、大統領に選ばれる人が違ったことになって、なるかもしれないなんて言ってますけれども、神様ご自身は清く正しい忠実な方ですけれども、しかし人間に向かった時にですね、神の目が人間に向いた時に、それはものすべて愛のもとに支配されてしまう。自己矛盾が起こってるんです。実にこれ不思議なことです。だから人間の方から神様を見るときには、私たちは神の清さや正しさやそういうものは見えないんです。人間の方から神様を見ると、そこに見えるのは愛だけなんですよ。だから神は愛なんです。愛しか見えてこないんです。神の正しさを私たちは見ることはできるでしょうか。見れないんです。神の正しさをもし見てしまったら、もう私たちはその瞬間にこの世界からいないんです。神の清さに預かることはないんです。神の真実に従っていくことはできないんです。でもこれら全てのことが私たちのうちに起こっているのは、神は愛だからです。神の愛は人間の愛とは違い、人間の愛は相手を選ぶ愛ですね。好きな人、愛したいと思う人、心の向く人を愛する。しかし神は相手を選ばない。なぜならば、神のなさることは全て愛に支配されている。人間の創造も神の愛の技です。私たちを作りになったということも神の愛の発露として行われたことですから。ですからここにあるということは、神の愛があるということなんです。皆さんがそこにいらっしゃるということは、神に愛されているということです。神の愛がなければ私たちはここにいないんです。神の愛は 相手を選ばない。私たちの状態も全く関係ありません。どんなに罪深いものであっても、どんなに愚かであっても、どんなに汚れていても、神の愛は変わりません。そして神の愛は消滅しない。この時間というものは神がお作りになったものですが、この時間も神の愛に支配されている時間です。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけどね。時間というものは、これ神様をお作りになったものですから、なぜこうして時が流れているかと、この時を流しているものは何かと、これ自然じゃないですよ。これ神の愛なんです。神の愛が私たちを滅ぼすことを打ちとどめているんです。だから時間が流れているんです。神の愛が私たちが生きることを許しているんです。神の愛はこの罪の世界が存在することを許しているんです。だから時が流れているんです。これも神の愛の結果です。神の愛は決して消滅しない。そして神の愛は純粋です。忠実な愛です。裏切らない愛。人間は裏切ります。人間は憎み合い、忘れてしまいますけれども、神の愛は決して裏切ることはありません。その純粋な愛が神を突き動かして、そしてその結果ですね、まあ、当然の帰結として御子イエス・キリストは私たちのところに来られた。今日読みました9節と10節をもう一度読みますが、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。私たちは罪を犯したので神の裁きを受けなければならない。神の正義にかなわないものですから。しかし神の正義が実行に移されたときに、それは愛に支配されるんです。ですから神は私たちを裁かないで、御子であるイエス・キリストを裁かれたんです。これは不思議なことです。ミステリーです。私たちに完全に理解することはできません。父なる神と子なる神がいらっしゃるという、神は一人ならなぜ二人なのか、よく分かりません。でもこれは唯一ですね、神がその愛を表現する、その愛を実行に移す手段だったと、こう理解していただきたい。要するに神は自らを裁いたんです。この人間を作ってしまった自らを裁いたんです。このような愚かなものを作ってしまった、そしてこの罪の悲しみを人間に背負わせてしまった、その責任を人間にはではなくご自分が負われたということです。なぜならば神は愛だからです。愛の結果、自らを裁かざるを得なくなった。それだけではありません。神は私たちのうちにとどまってくださった。神は私たちのうちにとどまったという表現が12節または16節15節何度も出ております。キリスト教では、聖書では神が私たちのうちにとどまっていると言っているんです。神の清さはそれを許さないことなんです。本来は神の清さは人間のうちにとどまることを許さないんです。清い方ですから、罪の巣窟のような人間の心に神が住むことは、これはできないことです。でも神の愛はそれを可能にしてしまったんです。神は聖霊なる神を送って、それ私たちのうちを清めて、そしてご自分の宮とされたという、なんと不思議なことでしょう。これも神が愛であるからこそなんです。イエス・キリストがこの地上においでになって、そして私たちのために死に、私たちの罪の身代わりとして死んでですね、私たちの罪を償ってくださいました。それは神の愛の結果、当然起こったことですね。しかしそれはですね、神の愛の表現の全てではありません。全てではないんです。それは一つの大きな結晶でありますけれども、しかし神は私たち人間に向かわれて、私たちに語られて、働かれて、生かしておられる、その全てをですね、 神の愛によって行われている。極端なことを言えば神の怒り、それも神の愛に支配されています。私たちに与えられている試練も神の愛に支配されています。今この世界は神様はなすがままにしておられるように思いますね。戦いもあり、飢饉もあり、毎日多くの罪のない人が死に、そして私たちも言われのない苦しみを味わっている。神はなぜこういう状態を許容しておられるんだろうか、許しておられるんだろうか、神に果たして愛はあるんだろうかな。あるんです。その許容も神の愛によって行われています。神が人間に対してなさっておられることで、愛によらずに行われていることは何一つないんです。なぜなら神は愛ですから。そしてヨハネは私たちにもその愛が与えられているのだから、互いに愛し合うようにと進めています。まあ、そのことがこの4章7節からの中心の実はテーマなんですけれども、愛する者たち互いに愛し合いましょう、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛は神から出ているものだから、私たちが互いに愛し合うときに、この神を私たちは知ることができる、神を見ることができる、そこに神が現れてくださるというんでしょうかね。さっきも言いましたけれども、昨日は結婚式に行ってまいりまして、僕は結婚式の出席をすることは多いんですが、出席することはそんなに多くはない。まあ年に一度か二度ありますけれども、結婚式に行うたびに、ある出るたびに不思議に思いますね。なんで結婚なんかするんだろう、やめときゃいいじゃないか、一人の方がよっぽど楽じゃないか。でも結婚するんですね。何のためでしょう、結婚していらっしゃる方、なぜ結婚したんだろうか、そんなこと聞かないでくれっていう顔していらっしゃいます。そのことだけには触れてほしくないというのは、なぜ結婚するのかというとですね、これは神の愛が掲示されるためなんです。神は愛の発露としてこの世界を作って、そしてその愛の発露として、愛の表現としてこの時間を維持して、そして私たちを作って、また私たちをある者には結婚させてですね、それは神の愛を表現するためです。また私たちが神の愛を知るためなんです。神の愛の偉大さを知るためですよ。愛の難しさを知るため、それ以外ないんですね。ああ、こんな簡単だとことなったのかなんて思う人は誰もいないんですから。本当に人を愛することは難しいな、生涯死が二人を分かつまでと言ってですね、愛の契約をするんですから、ね、旗で見てると本当になんでこんなことするんだろうなんて、まあ私もそうやって結婚したわけですけどね。神様はその時だけ鼻薬をかかせてですね、この恋愛というこの魔法をコメットさんみたいにかけて、古いですけども、結婚したら幸せになるぞって言って結婚する。その後愛することの難しさを学んでいくんですね。でもその時にまた愛することができるできない、もう結婚生活というのは愛を体験する以外他にないことですからね。でもそこに私たちは神を知るんですよ。でもそれは結婚生活だけじゃないです。教会ももちろんそうです。そして私たちが誰かと関わって生きているということは、全てこれはそこに神を知るためにあるんです。神の愛をそこで私たちは見るために生きているんです。他に目的はないんです。 神はどんな時にも私たちを愛していてください。それは神は愛だから仕方がないことなんです。これは変な言い方ですけどね、その本性においては私たちと愛入れない、私たちを裁かなければならない、私たちを退けなければならない方なんですけれども、神は愛ですから、神が動いた時に、神がこちらを向いた時に、神があなたの方を向いた瞬間に、神のなさることは全て愛です。全て愛によって行われていることです。全てのことに神の愛が働いているということを体験を通して、あるいは素晴らしい神の働きかけや取り扱いを通して、ああ神に愛されているなと思うことがありますけれども、しかしですね、それは神の愛の一部でしかない。人間だって、人間の親が子供を愛する、それは何かしてやるときにだけ愛してるからじゃないですよね。でも子供の方は何かしてもらってると、してもらうときだけ親の愛を感じるわけでしょ。金送ってもらってる時だけだね。なんか美味しいもの食べさせてもらったとか、今日は布団が干してあったとか、まあ、私は子供の時それで一番親の愛を感じましたね。ああ布団に入った時に太陽の匂いがして、ああいい気持ちだなと思って、ああ母ちゃん布団干してくれたんだな、その時に私は母の愛を感じましたね。忙しい人なのに俺の布団干してくれた、いい気持ちだな、そのまま熟睡したわけでありますけれども、でもそういう時だけ人間は愛を感じるでしょ。神の愛も時々感じるんですよ。でもそれは神の愛が時々注がれているということじゃないということです。全てにおいて神の愛が関わっていないことはないんです。なぜなら神は愛です。いいですか。神は愛しているではないんです。神は時々愛してくださるではないし、神は愛を持っていらっしゃるでもないんです。もう全身全霊というか、神のことは神の手積み、これ愛ですから。だから何をなさっても神は愛なんです。神はあなたを愛しておられる。私を愛しておられる。私に向けられている神のすべては愛に支配されている。もっともっと多くの局面でというかね、もっと頻繁に私たちは神の愛を感じるべきですよ。でもそのためには私たちが愛することなんです。実はそれはここで言いたいことなんですよ。私たちが愛を誰かに向けるときに神の愛を知るんですよ。これをね、向けなかったらね、私たちが愛を行わなかったら神の愛もわからないんです。神がどれほど私たちを愛していてくださるかということは、私たちが誰かを愛そうとするときにだけ分かることです。愛の困難さも、愛の素晴らしさも、愛のエネルギーも、愛の気高さも、私たちが誰かを愛して初めて分かるもんだよということをヨハネはね、ここで言っているんです。愛する者たち互いに愛し合いましょう。神様は全てのことにおいて愛を与えていてくださいます。神は愛です。この言葉の素晴らしさを少しでも皆さんに分かっていただいたら感謝です。神は愛です。お祈りしましょう。天のお父様、あなたが私たちのためにどれほどこれまでも多くの犠牲を払い、いやまたこれからも払い続けて私たちを愛し続けてくださることでしょうか。神様、どうぞ私たちにそのことが分かるように、私たちの霊の目を開いてください。そして神様、あなたが全てのことの中に、 その愛を表していてくださるということを知ることができますように。今日今ここに生きている、一歩を歩くときにも、一言発するときにも、食事をするときにも、寝るときにも、あらゆるときに、神は確かに私を愛しておられると確信することができるように。そして我がこの汚れたうちにいてくださる、そのことに神の愛があるということを覚えさせてください。神様、どうぞこの素晴らしい愛を私たちも実行していくことができるように。神様、どうぞ私たちをあなたの本当の子供としてください。神様、どうぞあなたの愛を人々に分かち合っていくことができるよ。神は愛です。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。短く一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ。主よ、感謝いたします。